おはようございます。一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。あなたは私たちが生まれる前から私たちのことを知り、私たちを愛してくださり、私たちの歩みを導いてくださって、神様、そして今日この朝もあなたの導きによって、また私たちがこの場所にあることを思い、心から感謝をいたします。神様、どうぞこの時をあなたが覚え、豊かに祝福してください。もうすでに賛美のうちに、神様、また祈りのうちに、主よ、あなたが働いてくださり、神様、また今開かれた御言葉を通して、主よ、一人一人にもうすでにあなたが語ってくださっていることを思います。でも今この短い時、この小さなものが御言葉を取り継ぎます。主よ、どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださって、あなたの深い御心をもっと知ることができるように、そしてあなたをもっと近くに感じることができるように、神様、どうぞこの時をあなたが豊かに覚え、祝福してください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ここまで私たちはエフェソ2章の前半を見てきました。そこには私たちの姿がはっきりと描かれていました。罪の中にいて、神様から離れ、自分ではどうすることもできない状態にあった私たち。心が鈍くなり、神様の声に気づかず、流されるままに生きていた私たち。そんな私たちの姿はまるで暗い谷の中をさまよっているようでした。しかし神様は、そんな私たちをそのままにはしておかれませんでした。大きな憐れみと愛によって私たちを見つけてくださいました。そして私たちをキリストと共に生かし、引き上げてくださいました。暗闇から光へ、絶望から希望へ、怒りから栄光へ、死から命へ、神様は私たちをイエス様を通して移してくださったのです。私たちは決して自分でそこに到達したのではありません。神様が谷底から私たちを引き上げてくださった、闇の中から救い出してくださったのです。その頂きの上で、パウロは息を整えつつ、でも確信を持って語ります。八節、あなた方は恵みにより、信仰を通して救われたのです。それは、あなた方の力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためです。私たちは神の作品であって、神が前もって準備してくださった良い行いのために、キリストイエスにあって作られたからです。それは私たちが良い行いをして歩むためです。この短い言葉の中に、私たちの救いについての大切なメッセージが詰まっています。今日は3つのことを見たいと思います。1つ目に、恵みによりということ。二つ目に、信仰を通してということ。そして三つ目に、良い行いをして歩むということです。私たちは恵みにより、信仰を通して救われ、良い行いをして歩む存在です。まず第一のポイントを見ましょう。第一のポイントは、恵みによりです。私たちはどのようにして救われたでしょうか。聖書ははっきり言います。恵みによってです。恵みとは、受ける資格のないものに与えられる神様の愛です。私たちは自分の力で神様に認めてもらえるような存在ではありません。どんなに頑張っても良いことをしても、それで神様の前に立てるわけではありません。でも神様はそんな私たちに目を向けてくださいました。そして愛を注ぎ、救いを与えてくださったのです。そしてこの恵みは、私たちが神様を求める前からすでに働いています。すべての良い思い、すべての正しい願いは、神の恵みが先に働いた結果であると、ウェスレーは言いました。神様を知りたい、変わりたいと思うその心さえ、神様が先に与えてくださった、神様が恵みのうちに与えてくださったものだというのです。私たちがここにいることも決して偶然ではありません。 神様が導いてくださったのです。私たちの心が今少しでも神様に向いているなら、それはもうすでにその神様の豊かな恵みの中にいるということです。ある時、貧しい地域にある教会の人たちが大きな教会に集まって一緒に礼拝をしたそうです。その中には昔泥棒をしていた人たちも人もいました。その人は罪を犯して刑務所に入っていましたが、そこでイエス様を信じ新しい人生を歩み始めました。そしてその礼拝の中で、その人は一人の立派な裁判官の隣にひざまずきました。実はその裁判官は昔その人に刑を言い渡した人でありました。しかしその場所で二人は同じようにひざまずき、同じように神様を礼拝するという驚くべきことが起こったのです。とても感動的な礼拝でした。イエス様の十字架の前では、私たちの過去も置かれている立場もそのすべてが意味を失い、ただ神様の恵みだけが輝くのです。礼拝の後、裁判官は言いました。これは恵みの奇跡であると。あの人にとってだけではなく、自分にとってもこれは恵みの奇跡だと言いました。泥棒であっても立派な人であっても、神様の恵みなしには救われません。人から見てどちらの方がマシか、そのようなことは関係ありません。神様の前ではどちらも同じように恵みを必要とする存在であるのです。私たちもそうです。どんなに頑張ってきた人でも、どんなに失敗してきた人でも、私たちの救いはただ神様の一方的な恵みによるのです。恵みはここにあるように神の賜物、ただで与えられるプレゼントです。報酬ではありません。賜物です。自分で勝ち取るものではありません。働いて手に入れるものでもありません。プレゼントとして値なしに与えられるものです。もし私たちが何かをしてそれで救いを得るのなら、そこには必ず、ああ自分はこれをしたというプライドが生まれます。でも神様はそれを取り除こうとされます。誰も誇ることがないために、ただ神様の大きな恵みによって救われるようにしてくださったのです。私たちは頑張ればなんとかなると思いがちです。確かに私たちの生きる社会において、努力することは大切なこと、尊いことです。でも私たちが救われるということにおいては違います。どんなに頑張っても私たちは自分の力で救いに達することはできません。ちょうどそれは広い海の真ん中に落ちた人のようであるということができるかもしれません。泳げる人がいて泳げない人がいて、でもどんなに上手に泳げたとしても岸には決してたどり着けないのです。距離が遠すぎるからです。罪深い私たちと清い神様との関係もそれと似たところがあるでしょう。どんなに良い人であっても、どんなに努力を重ねたとしても、自分ではその距離を超えることはできません。神様は私たちが近づくことができないほど清いお方だからです。だからこそ神様の恵みが必要なのです。だからこそ神様は神様の側から手を伸ばしてくださり、私たちが這い上がるのではなく、神様が御手を持って引き上げてくださったのです。これが恵みです。ここにこそ私たちの希望があるのです。私たちはどうでしょうか。自分の力で何とかしようとしていないでしょうか。自分の力で必死にもがいて疲れ果ててはいないでしょうか。もっと良くならなければと思い続けて苦しくなってはいないでしょうか。神様はそんな私たちに優しく語りかけられます。もう頑張らなくてよいと、これまで抱えてきた荷物を全部私のもとに置きなさいと、そして私の用意した恵みをただ受け取りなさいと。そしてこの恵みは一度で終わるものではありません。恵みは過去に働き、今も働き、これからも働き続けます。私たちをここに導いた恵みは これからも私たちを導き続けます。これからも失敗することがあるでしょう。倒れることがあるでしょう。でも神様は見捨てることがありません。何度でも立ち上がらせてくださいます。恵みは私たちを最後まで永遠に支え続けるのです。だから今日、私たちはその恵みに心を開きたいと思うのです。自分をよく見せる必要はありません。私はできませんと正直に言ってよいのです。その時に神様の大きな恵みが見えてきます。そしてその時に私たちは気づくのです。ああ、私はもうすでに神様に愛されていたのだと。私たちはどうでしょうか。自分の力に頼って生きているでしょうか。それとも神様の恵みに委ねて生きているでしょうか。今この時、神様の恵みを覚え、神様の恵みに身を委ねましょう。神様は必ず私たちをしっかりと受け止めてくださいます。そして二つ目のこと、今申し上げたことと重なることですけれども、第二のポイントは、信仰を通してということです。恵みは確かに神様からの一方的なプレゼントです。しかしプレゼントは差し出されるだけでは自分のものにはなりません。差し出されたプレゼントは受け取られる必要があります。はいと言って感謝を持って受け取ること、それが信仰です。行いによるのではありません。どんなに頑張っても良いことをしてもそれで救われるのではありません。イエス様はすでに十字架にかかられ全てを成し遂げてくださいました。私たちの罪の代わりに苦しみ、全てを支払ってくださいました。もう足りないものは何もありません。付け足すべきものはありません。私たちは救いを勝ち取る必要はありません。神様が用意してくださった恵みを、ただ信じて受け取れば良いのです。そんな簡単な話があるだろうかと思うかもしれません。でもそれが福音です。それが神様の道です。私たちが何かをするからではなく、イエス様がしてくださったから、私たちは救われるのです。それが福音です。しかし信仰とは一体何でしょうか。信じると一言で言うけれど、それはどういうことでしょうか。それは、ただ頭の中でそうだと思うということではありません。知識としてそのことを理解するというだけのことでもありません。信仰とは何でしょうか。信仰とは私たちを愛し、私たちを救ってくださるイエス様に信頼し、イエス様に自分自身を委ねることです。イエス様の十字架こそが自分を救うことのできるただ唯一の手段であると信じ、このお方に自分自身をお委ねすることです。昔、綱渡りの名人がいたそうです。その人は高いロープの上を歩き、さまざまな技を見せてくれました。人々はそれを見て驚き、歓声を上げました。ある時、彼は人を背中に乗せて渡ろうとしました。観客に向かってこう聞きました。私は人を背中に乗せて渡ることができます。私はあなたを乗せて渡ることもできると思いますか?そうすると多くの人が、はい、もちろんできると思いますと答えました。しかし実際に、では乗ってくださいと言われると、誰も乗ろうとしなかった。そうです。この話から私たちが信じるということについてもまた大切なことを知ることができるのではないでしょうか。本当に信じるとはイエス様にできると思うだけではなく、実際に何でもできるそのイエス様に自分自身を委ねることであるのです。人間に対して自分を委ねることは簡単ではないでしょう。どんなに綱渡りがうまい名人であったとしても失敗することはあります。落ちたらどうしようと不安になるでしょう。しかしもしその相手がイ イエス様だったとしたら、神様だったとしたらどうでしょうか。失敗することはありません。私たちを落とすこともありません。私たちを完全にその御手を持って守ってくださいます。だから私たちはこのお方に自分自身を安心して委ねることができるのです。私たちはどうでしょうか。イエス様のことをただ知っているだけでしょうか。それともイエス様に自分自身を委ねているでしょうか。イエス様は全人類の救い主、みんなのために死んでくださった救い主でしょうか。それともこの罪人である私のために死んでくださった私の救い主でしょうか。心の中で自分の人生をまだ自分で何とかしようと思っていないでしょうか。イエス様は今日そんな私たちに語りかけられます。私に委ねなさいと。信仰とはその招きに応えて、イエス様あなたにお任せします、お委ねしますと告白することです。とても小さな一歩です。でもその一歩が命の道を開き、その一歩が私たちを暗闇から光へと導くのです。今日その一歩を踏み出すものとならせていただきたいと思います。イエス様はご自身に信頼する私たちをしっかりと受け止めてくださり、私たちを決してお話にならないお方です。そして三つ目のこと、最後のことは良い行いです。聖書は言います。十節、私たちは神の作品であって、神が前もって準備してくださった良い行いのためにキリストイエスにあって作られたからです。それは私たちが良い行いをして歩むためです。私たちは先週もお話ししました、神の作品です。神の最高傑作です。陶芸家が器を作るとき、その器には作られた目的があります。コップ、お皿、茶碗、それぞれに作られた目的があります。同じように神様は私たち一人一人を目的を持って作ってくださいました。その目的をここでは良い行いというこの一言にまとめていると、そのように言うことができるでしょう。そしてここで大切なのは、この8節から10節が書かれている順番です。良い行いをしたから救われるのではありません。イエス様の恵みによって、神様の恵みによって救われたから良い行いが生まれてくるのです。この順番が逆になると全てが苦しくなります。でもこの順番を知り、それを受け取ると心が軽くなります。まず愛されているという平安から全てが始まっていくからです。そしてさらに驚くべきことがあります。それはその良い行いさえも神様が前もって準備してくださっているのだということです。私たちは何か自分で特別なことをしなければと思いがちです。もっと立派なことをしなければ、もっと何か役に立たなければ、いろいろなことを心に思い巡らし、私たちは不安になります。でも神様はもうすでに私たちのために道を用意してくださっています。私たちは安心してその道を歩いていけばよいのです。ではその良い行いとは具体的にどのようなものでしょうか。ウェスレーは良い行いを2つに分けて教えました。経験の技と憐れみの技です。経験の技とは神様とつながることです。祈ること、聖書を読むこと、礼拝すること、聖餐に預かること。そのようにして静かに神様の前に立つことです。これは心の根っこに水をあげるようなものということができるかもしれません。それは見えないところで 私たちを支え、私たちの内なる命を育んでいきます。そしてもう一つは憐れみの技です。憐れみの技とは人を愛すること、人に仕えることです。困っている人を助けることです。寂しい人に寄り添うことです。小さな優しさを差し出すことです。これは内にある命が外にあふれ出る姿であるとも言えるかもしれません。神様から受けた愛は私たちのうちにだけにとどまることはできません。神様の愛は私たちのうちであふれあふれ流れて、愛を必要とする誰かにと届いていくのです。義務感からではありません。やらなければならないからするのではありません。神様の恵みを受けたなら、良い行いが自然と溢れてくるのです。心が変えられると生き方が変わっていきます。考え方が変わっていきます。そして行いが変わっていきます。外から押し付けられるのではなく、内側から溢れ出てくるのです。神様の愛が心に入ってきたときに人は変えられます。冷たかった心が温かくなります。自分のことばかりを考えていた心が人のことを思いやることができるようになっていきます。その変化は決して劇的なものだけではありません。むしろ私たちの日常の小さなことの中に現れていきます。優しい一言、思いがけない声がけ、気づいてあげること、誰かのために祈ること、そのようなことをたとえ誰も見ていなかったとしても、神様は確かに見てくださっています。そしてその一つ一つが、その一つ一つを神様はご覧になり喜んでくださるのです。私たちはどうでしょうか。自分には何もできない、どうせ私なんかと思ってはいないでしょうか。特別なことなどできないと感じてはいないでしょうか。でもそんな私たちにも神様は言われるのです。あなたは私の作品だと。私たちは偶然に存在しているのではありません。神様が愛を持って、心を込めて、また目的を持って作ってくださった作品です。一つ一つの器に作られた目的があるように、神様の作品である私たちも歩むべき道が用意されています。経験の技、憐れみの技を行って生きるようにと、神様はすでに私たちに道を備えてくださっているのです。決して大きなことをする必要はありません。何か特別な偉い人になる必要もありません。私たちは今日、目の前にある小さな一歩を踏み出したいと思うのです。その一歩が神様が備えてくださった道であり、また誰かにとっての希望になっていくからです。そしてそうしているうちに私たちは神様に用いられている自分の姿を発見します。自分の力ではありません。神様が私を通して働いてくださっているのです。そのことに気づかされるとき、私たちは神様のなさることに驚きつつ、神様を褒めたたえるようになるのです。今日この日も、神様が用意してくださった良い行いがあります。それに気づき、その一歩を今日踏み出したいと思うのです。神様はその歩みを通して、私たちの周りに愛を届けてくださいます。そして私たち自身も、その良い行いを通して、さらに深く変えられていき、神様の恵みをさらに深く経験していくようになるのです。今日は3つのことをお話ししました。第一に、私たちは恵みによって救われました。自分の力ではありません。神様が先に働き、私たちを見つけここまで導いてくださいました。私たちが気づく前から、神様は私たちを愛しておられました。そして第二に、その恵みは信仰を通して受け取るものです。イエス様が十字架で全てを成し遂げてくださいました。だから私たちは、はいと言って、ただそれを受け取ればよいのです。ただ信じて自分をイエス様に委ねればよいのです。その時に私たちは そのイエス様のなしてくださった御業によって救われるのです。そして第三に、救われた私たちは良い行いのために生かされています。そしてその良い行いさえ神様がすでに恵みとして備えてくださっています。私たちは無理やり何かを作り出す必要はありません。その神様が用意してくださった恵みに気づき、小さな一歩を踏み出していけば良いのです。今週一週間、この御言葉とともに歩みましょう。自分の力ではなく、神様の恵みに身を委ねましょう。そして目の前にある小さな愛の一歩を勇気を持って踏み出しましょう。私たちをいつも支え、導き、そして用いてくださるその神様と共に、今週一週間も歩んで参りましょう。祈ります。愛する天のお父様、あなたの大きな恵みをありがとうございます。あなたが、私たちがあなたを知る前から、あなたは私たちを知っておられ、私たちをずっと愛してくださっていたことを、神様、教えてくださってありがとうございました。でも時に、私たちはそのあなたの恵みを忘れ、あなたに背を向けて生きてしまうことがあります。主よ、今、あなたのもとに立ち返ります。あなたが用意してくださっているその恵みを、信仰を持って受け取ります。神様、そして恵みにより信仰によって救われた者として良い行いをして歩んでいきます。私たちのどうぞその一歩一歩の歩みにあなたが伴ってくださり、神様、どうぞあなたが備えてくださっているその道を、また今週一週間も喜びを持って歩んでいくことができますように助けてください。私たちの行う一つ一つの行いを通して、あなたの皆が、あなたの栄光が表されていきますように、またそのことを通して、また新たな人々があなたに出会っていくことができるように、一人でも多くの方をこの素晴らしいあなたのもとへお連れすることができますように、主をどうぞお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。